iPhone ほっとけない第33回でございます。この番組は iPhone3GS を、日本で最初に手に入れたトマト屋と、それをバックアップしました岡健太がお送りするポッドキャスト番組なんですが、今回はですね、まあ、岡さんと別に僕喧嘩別れしたわけじゃないですよ。別に不仲なわけじゃないんですけども、いろいろね、番組の方に要望が来ておりまして、ツイッター特集をやってほしいと、このトマト屋がいろいろ番組の iPhone ほっとけないの方で、ツイッターに書きましたからとか、ツイッターがどうのこうのみたいなことを言うけど、ツイッターってそもそもなんなんやっていう話をいろいろメール等でご要望いただきまして、まあもちろんこれ聞いてらっしゃる方で、ツイッターやってる方もいらっしゃるとは思うんですが、結構やっぱりやってる人自体少ないっていうのもありますので、まあそのツイッター自体どういうもんなんだろうっていう特集番組を一回組んでみようということで、トマト屋だけではちょっとね、ツイッターの話、カバーしきれないとこ多いと思いますので、ツイッターの専門家を、読んでおります。
その紹介の仕方はどうなのよ。
まあまあまあ。というわけで、まあ今の声で、皆さん、まあ、分かったかと思いますが、今までいろいろね、音楽提供でいろいろ、お力添えをいただいておりました、ユッキーさんに、今回来ていただいております。
はい。
ユッキーさん、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
実はユッキーさんはね、ミュージシャンだけじゃなくて、ツイッターにも詳しいという話をね、聞きつけまして。
詳しい。詳しい。
で、まあまあまあ、普通の人よりはね、詳しいというか、ツイッターについてよく考えてるってことで、はい、今、なんでしょう、これ。なんだっけ。収録が4時。4時半。
はい。
夕方4時半なんですが、
はい。
僕が呼んだのいつでしたっけ
君が呼んだのはですね、2時半ぐらいですね。
今日あれでしたね、ユッキーさん、いわゆるオフ日でしたよね。
そう。僕にしては珍しく、何にも予定がない日。
予定がない日ですごいドフリーな日だったんですけど、はい、まあそれを、まあさっきも言いましたように、ツイッターでね、
はい、
ユッキーさんドフリーだって話を見たので、ああ、じゃあ、来てくんないっつってね。
いいよ、いいよ、ね。
まあこういう、なんていうかね、ハプニング感があるのもツイッターってことですかね。
そうですね。
うん、で、まあ、そうなんですよね。で、ユッキーさん、なんでそんなにツイッターについて詳しいかと言いますと、
はい、
今実はまだ大学生ということで。
はい。
約4年ですか、最後。
そうですね。あ、まあ、もうそろそろね。
卒業ですもんね。は
い、
3月の。
まあ、いなくなるんですけども。
いなくなりますからね。
はい。で、僕も一応その、まあ、ね、卒業論文的なものがですね、ありまして、まあ、そちらで、まあ、ツイッターで、その、まあ、企業が、PR 活動を、ま、するときに、ま、どうするかっていうふうなことをテーマにですね、まあ、書いたんですね。
今やっぱテレビでもね、結構ツイッターってね、もてはやされてて、はい、やっぱそういうもんですから、企業も当然注目してるわけですよね。
そうですね。まあ、僕ら今ちょっと手元にあったりしますけど、うん、例えば週刊ダイヤモンドさんが、
ね、ここ
ツイッターの特集をしたのもですね、
はいはい、
この発売日が、18日ですか
1月の18日、
はい。僕の卒論の提出日が14日だったんで、まあ、全くこう、ね、
フォローしきれなかったわけですよ、
そうそうそう。これをリファレンスすることはできなかったんですけど、
うんうん、
そう。あ、で、まあ、でもまあ、そのぐらいね、ちょうどこう、うん、まあ、12月、1月、
うん、
まあ、今2月ですけど、
すごいですよね、
にかけて、やっぱりその、注目が集まっているっていうのは間違いないと思います、
ね。テレビ、雑誌含めて、若干ちょっとバブルっぽい感じもありますけどね。
そうですね。
これ盛り上がった後、まあ、いかに、やっぱ、怖いのは、セカンドライフみたいになっちゃうこと、その、なんちゅうか、いわゆるマスコミが盛り上げすぎちゃって、なんか、シュンシュンシュンシュンってなっちゃう感じがね、ならなければいいなとは思うんですけどね。
そうですね。
で、この、まあ、ツイッターっていうもの、すごく説明が難しいでおなじみなんですよね。
そうですね。非常にね。
やってる人はすごく楽しいんだけど、うん、やってない方、そして始めたんだけど、ん?っていう方には本当に理解してもらえないサービスで、まあ、サービスとしてはそのネット上に、140字の文字制限のある投稿ができると。
そう
で、その書いた人だけじゃなくて、ネット上のあらゆる人から見えると。
うん、
まあ、ブログと言われればブログのような感じでもあり、チャットと言われればチャットのような感じでもあり、まあ、いろいろそういう速報性とかっていう意味では、まあ、テレビだったりとか、ラジオだったりとか、そういうメディアみたいな感じでもあり、なんでしょうね、僕一番これ魅力に思ってるのは、
うん、
何でもない、何にも属してない、だから何でも使えるっていうメリットがね、すごくあるんじゃないかなと思って。
そうですね。
うん、こういう決まった利用法がないじゃないですか。
そうそうそう。
そういうものほど伸びるんじゃないかなっていう気がしてて、うん、何でしたっけ、もう定義自体が 言い換えれないですよね。あの本だとやっぱり本とかテレビだとミニブログとかって書いてあるじゃないですか。
はい。
で何でしたっけ、あの例えとして
あったのが。あ、そうそうそう。これはあのメディアジャーナリストのあのほらツイッター革命っていう本を書いていらっしゃる、はいはいはい、その神田さんっていう方なんですね。
あの人もなんかね。でもいいや。
はい。どうした
んですか。いやなんかすごいいかがわしい人だなと思っただけ。
いやいや、まあ、いつも帽子かぶってるだけですよ。
テンガロンの人ね。
そうそうそう、はい、
それで。
あで何の話でしたっけ。
あ、
そうそうそう。で、まあ、ツイッターをね、うん、その、何か別のものに例えるのは、うん、その、自動車が発明された当時に、
はい、
その、自動車っていう言葉はなかったわけですよ。
うんうん、あ
のその向こうにも。
うんうん、
で、その自動車を開発した人は、これは、あの馬のいない馬車ですって言ってたんですね。
そうだよね。
馬のいない馬車ですっていう風に言って、うんうん、我々がその、今その知ってる自動車っていうものを思い浮かべるかというと、違うじゃないですか。
そうなんですよね。
違うけれども、でもそれしか言い方が、
うんうん、
従来に今なかったものだから、それしか言い方がないと。
結局移動手段イコール馬車だった時代に、はい、まあ、車は同じようなことをするわけですよね。動く、移動するっていう手段なんですけども、でも馬がいない。
馬がいないっていう。
多分当時全く理解されなかったでしょうね。
まあ、合ってると言えば合ってるけど、でもそのものズバリを示してるわけじゃないじゃないですか。だから自動車は自動車であって、
そうだね。
馬のいない場所じゃないだろうっていう。だからツイッターもミニブログっていう言い方あるかもしれないけど、でもツイッターはツイッターであってというのが使ってる人からのですね。
そうなんですよね。
こう、非常に。
使えば使って、しかも便利になればなるほど、なんでしょう、他人に進めづらくなるというか、
そうですね。
どういう言葉で表したらいいのかがね、わからなくなるのはこのツイッター。今までやっぱないんでしょうね。何もない、やっぱミクシーとかもある意味そういうものでしたかね。SNS って言われるもの。まあ最近ではね、やっと定着してきましたけど、なんでしょうね。やっぱりね、これすごい乱暴な言い方なんですけど、
はい、
やってみればわかるよっていうのが、個人的な結論になっちゃうんですよね、まあ。どうしても。
そうですよね。
で、実際僕実は2007年からやってんですよ。
長いですね。すごいですよね。
もう4年目 ?3 年目、4年目なんですけど、ただやっぱり、本当に楽しいなって思い出したのは、どうだろう、2009年入ったから、2年間、まあブランクというか潜伏期間があってなったものなので、もし初めてもこれ聞いてらっしゃる方で、いや実は3ヶ月前とかにテレビ見て始めたんだけどいまいちわかんないっていう方もですね、ちょっとこの番組を聞いてもう一回ちょっと戻ってもらったりしてもらえればね、
そうですね、
まあそんなに魅力をしっかり伝えれるかわかんないですけど、
はい、
ちょっと不安は残りますけども、ただまあツイッター何なのかっていうのはね、非常に難しい質問だっていうのはね、多分あれですよね、ネット上でツイッターとはって検索しても多分しっくりくる答えって出てこないような気がするんですよ ね、
はい、
だからまあ一応ね、今回まあ僕らこれを軸に進めようかなと思ってるのは、この週刊ダイヤモンドさんの、
はい、
ツイッターの旅っていう題されてる、まあ、号をちょっと見ながらやっていこうかなと思うんですけども、
ね、
こちらでもいろいろなんていうか四苦八苦ですよね、このツイッターとは何なのかっていう説明するところは、
すごいね。頑張った感がありますね。
頑張った感があって、
頑張った結果、やっぱりよくわからないっていう横に落ち着くっていう、
ね。そうなんだよね。そういう面もあるので、まあ、もしね、書店で週刊ダイヤモンドの、まあ、ちょっとバックナンバーになってしまうので、
そうですね。
大きいところじゃないとないかもしれませんが、もし手に取る機会ありましたら、そちらも合わせて見ていただければと思います。
はい。
では、そういうわけで、今回、ユッキーさんをお迎えしまして、iPhone ほっとけない第33回、ツイッター特集号やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱね、分かんないんだよね。
分かんないですね。
説明しきれないんだよ。 iPhone ファトーキャニー presented by トーンとファンユダオ。iPhone ほっとけない33回か、今回はですね、ユッキーさんを迎えてツイッター特集ということでね、はい、やっていきたいと思います、
はい、
で、オープニングの方で非常に乱暴に終わりましたね、やってみなきゃ分かんないツイッターはっていう、
うん、
それではさすがにね、やっていただくこともできないので、まあ、今回ちょっとツイッター特集をやるのにはちょっとね、2つあって、はい、1つ下心で1つは大きい志なんだけど、
はい、下心から
聞きましょうか、ね、下心から聞こうか、下心としては私はトマト屋もツイッターをやっておりますので、
はいはい、
そちらでいろいろ このスタジオ本さんの情報というか、はい、例えば今日収録ですよとか、はい、今更新中ですよとか、そういう話をいろいろつぶやいていますというか、表示投稿しているので、はい、そちらも一緒に見ていただいたりとか、はい、あとそのツイッター上で、僕とこう交流って言うと、まあちょっと上から目線であれですけども、お話できたりしたら嬉しいなと思って、第何回のあそこ良かったですとか悪かったですとか、そういう意見をいただけたら嬉しいなっていう下心があって、
はい、
まあ、うん、志の方は、まあみんなツイッター使ったら面白いのに、使ってないのはもったいないから使おうよっていう、
なるほど、
取ってつけたような意見がね、あるわけなんですけども、
はい、
そんなツイッターですが、最近日本語にもやっと対応ですか、今年まだ、2009年ぐらいからでしたっけ、日本語版のページが。できたのって、ずっと英語のページでしたよね。
はい、日本語版ができたのは、2009年の春夏
ぐらい。うん、プラス最近だと携帯のサイトから、
そう、
いわゆる携帯の普通の、なんていうか、ツイッターの公式サイトみたいなのが今ありますよね。はい、あそこからも登録できるようになったということで、はい、やっぱ今までね、英語サイトまで行って、なんかアカウント登録してっていうと、すごい、上級者のやるような感じ。僕もね、苦手なんですよ、英語の。未だにそのせいで僕、フリッカーのアカウント持ってないです。
そのせいだ。
そのせいで。
そのせいだ。
もうね、早くローカライズしてほしい。いや、別に、正直それぐらいわかるんですよ、うん。それぐらいの英語はわかるんですけど。
けど、でもやっぱりね、そうそう、こう、ありますよね。うん、こう、壁がね、一番、ね。
なんかこれすげえこと同意させられてんじゃねえか、みたいな。みたいなのがあって、まぁ、ちょっと躊躇してる面もあったんですけども、うん、もうそこは本当にご心配なく、Google とかで、ツイッター、カタカナでも今出ますよね。
出ますね。
ツイッター、もしくは TWITTER と、打ってもらえれば、うん、多分一番上に、さすがに出るよね。一番上に Google ヤフーで出ると思うので、そちらをクリックしていただきますと、こう、青い画面が出てくるんですけども、そこの右上ぐらいですかね、に今すぐ登録っていうボタンがありますので、うん、そこをクリックしていただくと、まあ自分の、まあユーザー名といいますか、まあそのツイッター上での自分の名前、はい、みたいなのを入力するところ、あとパスワードとか入れるところ、はい、いろいろありまして、多分これ自体はそんなに複雑じゃないとは思うんですけど。
そうですね。まあ複雑じゃないですし、うん、まあこのアカウント登録ってことをしないと、うん、まあツイッター、まあ使えない、
ね。そうですね。やっぱこれ第一歩として、ここはちょっと踏ん張っていただきたい。
そうですね。
あとはまあ何の宣伝かって思うかもしれませんが、週刊ダイヤモンドツイッターの回では、非常に細かく、はい、書いてありますね。
これ、広瀬香美さん、直伝の使い方っていうふうにね、そう、本当にこれをかっていうぐらい、丁寧に書いてあるんですよ。
ね、よくもここまでって感じだよね。うん、
まあ僕らはちょっとこれを今参考にさせてもらいつつ、ちょっと端折りつつ、
そうだよね。
みたいなね、部分ありますけど。
逆に多分、ふざけんなと思うよね、ここまで細かく書かれたら。でもやっぱりこれぐらい書いた方が僕もいいと思います、
うん、
やっぱり名前とかユーザー名入れるとこって僕もたまに漢字入れちゃうんですよね、自分の名前。やっぱり今ウェブって、今までってやっぱり匿名でやるもんだったじゃないですか、インターネットとかそのウェブ仮想の世界って、うん、それがやっぱりツイッターだったりが始まってきて、自分の実名とかでやるようになってくると、割と漢字とかかなを入れちゃうことがあるんですよね。ただまあツイッターのアカウントは原則的にはまあ、ローマ字というかアルファベットしか使えませんので、うん、自分のお好きなアルファベットを入れていただきたいと思います。
はい、
があんまり長すぎると品種買うよね、後で。
まあまあ短い範囲で、例えばその名前だけとか、ね、でもまあ名前入れてもね、例えば太郎とか入れても、うん、きっとその前に登録している人がいるやつは使えないので、
ね、もう重複してるとね、はい、使えないことがあります、
ね。ありがちな手はあれですよね。まあ携帯のアドレスとかでもそうですけど、はいはい、名前プラス自分の誕生日の数字みたいなね。
はいはいはいはい。198なんとか、
みたいなね。
ありますけどもね。それでまあお好きなアカウントを作っていただくと。はい、で、皆さんアカウントを作っていただいたとして話を進めていこうと思います。はい、
そうですね。
これで詰まった場合は、週刊ダイヤモンドを買ってくださいということでよろしいですかね。
そっちでいいんですか。それはあれですか、トマト屋にテレフォンとかそういうあれなんですか。
電話すんの、
そういう、こう、アフターフォローとか。
アフターフォローまですんの、うん、そこまで責任を負えねえな。というわけで、まあ、ツイッターのアカウントを、まあ、登録いただいたという前提でちょっと話を進めさせていただきます。
はい。
まあ、いろいろ自己紹介等を入れていただくところもあったりして、まあ、自分で発信してみようって思われる方は、まあ、その通りやっていただいてもいいんですが、やはりこのツイッター、何が魅力かっていうのをさっきもちょっと話してたんですけど、はい、なんでしょうね、情報が寝てても手に入るっていうのが僕一つキーポイントとして思ってて、自分で取りに行かなくても情報が降ってくるって言いますかね、うん、そういう感覚がすごい便利だなっていうのがありまして、最初にしてほしいことがあるんですよね。
そうですね。
何をするかって言いますと、 なんでしょうね、自分の、そのタイムラインって呼ばれるものがね、
はい。
あの、ツイッターに登録すると出てくるんですけど、
まあ、その、まあ、つぶやきと呼ばれる、その投稿が並ぶ画面ですよね。そうですね。
最初は自分の投稿しか、そこに画面に現れないので、ポツンと一人、寂しい感じになってしまうんですよね。
はい。
で、そこで、なんて言いましょうかね。まあ、友達っていうとちょっとニュアンスが違うんですけども、
はい、
自分がこう、興味ある人物、興味ある発言をしていそうな人物を、どんどんこう自分の目に見える範囲にこう引っ張ってこなきゃいけないんですよね。
そうですね。それをまあフォローっていうふうに。
そうですね。フォローというふうに。まああの、ミクシーとかでもまあ同じような感じで、まあいわゆるマイミク的な感覚、
ね、
まあちょっと違うんですけどね、厳密には。そういう感じで自分の興味ある人をどんどん引っ張ってくる作業をしないといけないですね、
はい、
それをフォローするっていうんですけども、これ誰をフォローすればいいのかっていうのがね、非常に重要なことなんですよね、うん、
はい、でも、うん、これフォローする人をあの何ですか、ちゃんとこうフォローできる人を、うん、非常にツイッターが楽しくなってくるんですよね。そうなんですよね。
自分の興味の合う人をフォローできればいいんですけど、あの一応最初にツイッター側でもおすすめ
いますよね、
フォローみたいなのが20人ぐらいですか、はい、
そうですね、
いて、まあ、そこから、まあ、自分のもし興味と合う方がいそうだったらいろいろ入れていけばいいと。20何人今20人ぐらいでしたっけね。
そうですね。
でもしくは、はい、今便利なもんで、
はい、
ポータルサイトってのがあるんですよね、
はい、
Yahoo とか Google みたいに自分のなんか好きそうなものを検索するサイトがありまして。
そうですね、うん、これは、ついなびっていうのところで、うん、まあ、多分 Google とかで、まあ、TWINAVI ですかっていう風に入力すると出てくると思うんですけど、まあ、あの、ツイッターの方で、まあ、公式に解説している、その、まあ、ポータルサイトということで、うん、まあ、ツイッター、その、一番最初どういう風に使えばいいのかっていうのも、まあ、軽く出てますし、
そうですね。
まあ、おすすめのユーザー的なところがね、
そうです
ね。ありまして、ここがいいですね。
やっぱりここから入るっていうのは、本当悪くないと思います。
はい。
あともう一個ですね、これもダイヤモンドで紹介されてましたけど、YY ツイッターっていうのがありまして、
はい。
ここは、あの、さっきのツイナビっていうのは、まあ、いわゆるツイッター公式の、何でしょうね、芸能人であったりとか、評論家であったりとか、まあ、テレビで見るような人たちが載ってるのに対して、
はい、
個人がこう自分で登録しまして、まあ、カテゴリーがいろいろ分かれていて、
はい、
あ、じゃあ僕は、まあ、僕だったら iPhone とか Apple とか Mac とか興味あるから、そういうカテゴリーがあるんで、じゃあここを開いて、で、短い自己紹介文があるんで、そこから、あ、この人はすごいアップルのこと詳しそうだなっていう人をこう選んでフォローしたりとか、そういうことができるようになってまして、別にあの、アップルだけじゃないですよ、もう。あの、スポーツもありますし、政治とかもありますよね、最近は。いろいろ国会議員さんなんかもやってますし、本当に幅広い範囲で皆さんやってると。
はい。
で、まあ、こういうとこからやっていけば範囲は広がっていくんですけども、どうだろう。なかなかこれだけじゃね、フォローできない。こともありまして、
ゆ
きさんどうですか今、ちなみにフォローしている人って何人ぐらいいますか。
僕は、今、今この収録している時点ですよ、
うん、
この収録している時点では、438人かな。
あ、しっかり覚えてるね、すごいね、
はい、
400人ね、
はい、トマダさんは今いくつぐらい。
今ね、ちょっと276人だったから、
うん、
でも正直ここ多い方だと思いますよ。
そうですね、
まだ、
はい、
あの、まあ、中にはね1万人ぐらいフォローされてる方もいるでしょう
から
ね、
まあ、まあね、いますからね、
いろいろやってる方もいると思いますが、はい、どうやって最初はね1人とか10人とかだったわけじゃないですか。
そうですね。
どうやって増えていったかっていうのはどうですかね。どうやって増やしていきました。
僕はその自分 の, その興味のあることについて、
うんうん、
検索をかけたんですね。
ツイッターの、はい、その皆さんの発言を検索することができると、
はい、ツイッターのすごいところは、うん、Google とかだとですね、
うんうん、
結局その、過去しか検索できないんですよね。
あ、今までにみんなが作ったブログとか、そうそう、ホームページとかね、
そうそう、今まであったものの中で一番見られているものがこう一番上に来るじゃないですか、う
ん
う
ん、ツイッター未来が検索できるの。
いや、未来じゃない未来っていうか、今すぐの状態ですよね。そこがポイントで、ツイッターで、まあ、そのツイッターのその画面の、横、右端の方かな。
そう、
検索ってとこがあるんですけど、そこで検索すると、例えばその、アップルとかで検索すると、アップルについてその喋ってる人のつぶやきっていうのが、現在に近い順が時系列で出てくるんですよ。
例えばあれですよね、この前あの iPad の説明、はい、商品発表会がサンフランシスコでしたかね、あっちでスティーブ・ジョブズの演説であったんですが、はい、あれに関するものも、やっぱり、あれは例えば記事にして、
はい、
確かブログとかに上げるにはやっぱり、ね、はい、半日とか2時間3時間時間が経たないと出ないですけど、はい、ツイッター検索だったらみんながその iPod に関して iPad に関してどう思ってるかがバーッと出てくるわけですよね。
で、まあ、その自分とその自分の興味と近いことをそのつぶやいている人をまずフォローしてみるっていう、う
ん、ああそうかそうか、はい、でも自分が iPad について思ってたことと同じようなことを考えてる人をフォローしてみたりとか、
はいはい、
逆に全く意見が合わない人をフォローしても楽しいかもしれない、
ね、そうですね、
全く真逆の人、
はい、そうだから、あとはですね、そのやっぱりそのツイッターっていうのはその、うん、今この瞬間のことが見えるっていうのが面白いので、はいはい、まあ、例えばですよ、サッカーの日本代表の試合を今やってると、うん、テレビで、はい、で、まあ、僕はサッカー好きですというふうなことで、うん、じゃあそれで、まあ、日本代表についてその、まあ、つぶやいている人をその瞬間に探してみると、うんうん、その瞬間に探すと今同じその多分そのテレビの画面を見ているであろう人のつぶやきが出てくると、
それ
をこうフォローしてみるっていうのも面白い体験だと思いますね。
例えばあのハブっていうお店があるじゃないですか、
はい、
あの飲食店でハブっていうお店があるんですけど、はい、あそこってよくあのパブリックビューイングみたいな感じでサッカーの画面を出してますね、プラズマディスプレイで、
はい、
なんていうかみんなでこう見ててお酒を飲み合って、例えば横の人と、いや今のシュートすごかったねみたいな話をしちゃうような感覚ですよね、はい、
それですよね。
まさにそれがネット上で一人で寂しくビールを飲んでてもできるっていうか、
できると、
だからなんていうか今を感じるところにすごく魅力があるっていうのはあるかもしれませんね、はい、
そうですね。
だから、まあ、で僕の場合は何でしょうね、やっぱり最初始めると、まあ、身の回りの人にも無理やり始めさせたりするんですけどつまんないから自分だけだとで例えば、まあ、それプラス、まあ、もうすでにやってる方が身の回りに行ったりして、で、まあ、最初身内で固めてもいいと思うんですよね、別に最初始まり自体は、うん、まあ、本当に、現実世界でも知ってる会社の人だったりとか昔の高校時代の友達だったりとか、そういう人とつながってもいいんですけども、そういう人の中にやっぱり目標としてる人、
うん、
尊敬としてる、尊敬してる人、別に年下でも年上でもいいんですけど、自分がああなりたいなって思ってる人がフォローしている人要はその人を片っ端からフォローする、
なるほどなるほど、
要は自分がなりたい人と何ですか、同じインプットのプロセスを浴びたいみたいなね感覚、要はその人になりたいわけですから、その人が日々読んでる、でも今までだったらその人どんな新聞読んでるんですかとか、どんな雑誌読んでるんですかとか、うん、そうやって聞いて同じものを買うとかそういうことができたんだけど、どんな人の話に興味があるんですかっていうのを聞いて、あ、じゃあ僕もそういう人のを読めばあの憧れの人みたいになれるんだっていう感覚、
う
ん、
そうですね、
そういう感覚で増やしていくってことはありますね。
あ、なるほどね、
そうやって芋づる式でやっていく、うん、で気づけば276人、
なるほどなるほど、
あと、まあ、ありがたいのは僕の場合はあの、iPhone ほっとけないを聞いてますっていう方からいろいろお返事というか言葉をいただくので、そうやってあの聞いてらっしゃるっていう方はあのできるだけフォロー返しは今するようにしてますね。
なるほど。
でもやっぱりこの iPhone ほっとけない聞いてらっしゃる方はすごくそのアップルに関してとかも、あと、まあ、ネットに関していろいろ多様な意見があるので、うん、本当にねこれはねありがたく使わせていただいてますってあれだけどね今回もですね、はい、あれですよ、あのこういうツイッター特集をやるにあたって、
はい、
皆さんあのこうやってみてツイッターやってて楽しいこととか嬉しいことありませんかって聞いたんですけどね、あ、
募集してましたね、
募集しましたけどね、はい、1個すごい嬉しいのがあったんです、
あ
のトマト屋さんと距離が近くなった気がして嬉しかったですいやーあれちょっとね何言ってんだって思うかもしれないけどね、ちょっと嬉しいんだよねやっぱり
何言ってんだ
何言ってんのやっぱりね、あの今までやっぱりなんだろうな、ポッドキャストは普通のテレビと一緒で、うん、やっぱなんだろうな、一方通行、
うん、ハモっちゃった
一方通行のメディアだったのが、確かにねメールとかで受け付けてはましたし、コメントとかでもいろいろいただくんですけど、うん、僕ねすっすごい三日坊主っていうかあれで、コメント返すのもめんどくさいんだよねブログのコメント返すのがめんどくさい人がメールの返信なんかするわけがなくて、
ないですね、
なんだけどツイッターとかでこう書いてもらえるものに関してはやっぱなんかの表紙で返そうっていう気になるんですよね、これ不思議なもので、
不思議ですよね、
なんでしょうね、なんか自分でもよくわかんないんだけど、その独特の空気感があるっていうのも、まあ、ツイッターのいいとこかなと思うんですけどもね、
うん、
だからまあそういう意味でどんどんあのフォローってものをね増やしてほしいですね、
はい、
もしあれだったら、僕をフォローしていただいてもいいですよ、
あれですか多分ツイッターと、うん、トマト屋さんで検索すれば出ますかね、
そうですね、それでも出まして、あのさっきのね紹介したワイワイツイッター、
はい、
さっき登録してきた、
おっと
あそこで 検索窓があるから、そこでトマト屋って検索すると、はい、俺1件しか出ないから。
あ、じゃあ僕もちょっと登録してくださいよな。
あ、くどいよね。あとツイッターの方で、まあ、もし、検索される場合は、まあ、トマト屋とかって検索していただいてもいいですし、なんでしょうね、スタジオ本さんのホームページに出てるような、イラストのアイコンで僕登録してますので、そちらを、まあ、目印にというか、うん、なんかあれですよね、そのツイッターをやってると、なんでしょう、現実世界で知ってる人でも、なんか顔が思い出せなくなるっていうか、
そのアイコンで出てくるんですよね。
みたいな、そういう風にもなっちゃうんで。
は
い、
そう。で、その、今まで会ってない、会ったことない、うん、その、人と、例えばそのツイッターでのその交流を通じて、うん、例えばその、いざ会うことになった時に、はいはいはい、やっぱりそのほら、アイコンと中身の人っていうのはやっぱり顔違うから、
まあね、
できることなら、こう、あの、アイコンの形のこう、お面かなんか被っててくれて嬉しいな、みたいなことが、ザラにあるんですよ、ね。
だって、ユッキーさんのアイコンなんて、もはや性別超えてるもんね。
まあ、そうです。
女性のイラストですもんね。
いえいえ、性別っていうか、もう、あれですよね。あの、もう人間も超えてますから、
ね。そうだよね。
まあ、それやっぱり、ね、超えてます、うん。まあ、それはさてお
き。さておいてですけども、はい。そういう段階を経て、このフォロワーって人をね、あの、この週刊ダイヤモンドにも書いてあるんですけど、
はい、
100人ぐらいに増やすと、一気に楽しくなるって、
ね。そうですね。フォローイングは、うん、僕が個人的に楽しいと思い始めたのは、60人を超えたからです。
う
ん
うん、あ、そうですか。
はい。で、100人を超えると、多分、絶対に楽しくなります
。うん。で、100人を超えた時に注意しなきゃいけないと思うのは、全部読まなくていいって感覚をまず頭に入れてほしいんですよね。
そう。
あの、みんなの発言を全部読もうとして、100人が発言してますから、ちなみにユッキーさん1日何回発言します？
僕ですか？僕ですね、はい、1月の平均値1日あたりの
1日100ですから、1日100の人が100人いたら、1万つぶやきを1日で、まあ、処理しなきゃいけないというか。
まあまあ、見るわけですよね、うんうん。
あの、だからそこがまず無理だって割り切るとこから始めてほしいですよね。
はい。
どう見ても。
そう、だから、そのミクシーの日記とかだとね、やっぱりどうしてもこう、全部見なくちゃ的な。
そうなんですよね。
怒るじゃないですか。
下手したらあれだよ、あの、足跡だけ残してコメントしないと怒られたりするんだって。最近のミクシーは。
怖いねツイッターはね、そんなこと一切ないんでね。
う
ん、
そうそうそう。あの、足跡機能もないですしね。
そうそうそう。結局、そのだけのそのもの。
そうですね。
そう。なんで、その自分の興味あるものしか流れてこないんで、うん、逆に言うと自分の、そこに流れてくるものでも、自分の興味のあるやつだけ見ればいいんですよ。
そうなんですよね。
そう。
で、逆に、こう見てて、あの人、結構興味あったけど、別に最近、ろくなコメントしねえなっていう、まあ、ちょっと言い方が悪いですけどね、はい。自分の興味に合うコメントをしないなっていう人は、まあ、言い方が俺強くなりますけど、リムーブってことができるんですよね。
はい。まあ、最近は、あれです、うん、アンフォローって言い方をするらしいんですけど。
フォロー、アンフォローって言うんですけど、はい、私、リムーブってちょっと言葉がね、強い感じがするからね。そうそうそう
はい。
ミクシーで言えば、マイミクを
外すってことですね。
破棄するみたいな意味なんですけど、でもツイッター上ではそんなに重い意味ではなくて、
はい、
解除と、なんで、登録と登録解除ですから、別にあの、好きな時に、好きなように、好きな人はやればいいだけであって、
はい。はい、
さすがに、まあ今はわかんないですけど、その、解除されたから怒ってるっていうのは、うん、やめてほしいというか、まあ、本来はそういう場じゃないんですよね。
それは、はい、それは多分、まあ、うん、ツイッターの文化では、
ね、そうですね。
ないですね。
ミキシーだったらあるかもしれません。はい、それは、あると思うんですけど、
うん。そう。で、だからその、まあ、ツイッターやるにあたって、その僕がちょっとその、まあ、触れておきたいことは、うん、まあ、今日ちょっとトマト屋さんもその言ってましたけど、なんだ。結局、ミクシーとかだと、その、なんですか、主体は人にあるわけですよね。
うんうんうん、
ミクシーってのは人と人をつなぐための、なんかそういうこうサービス。
そうですよね、はい。
ソーシャルネットワーキングっていう。その、ツイッターは確かにアカウントとアカウントで、そのアカウントを、その自分の好きなやつをフォローするってことなんですけども、
うんうん、
でも主眼はあくまでその人がつぶやいていることにあるんですよね。
発言一つ一つが大事なんですよね、結局。
そう。う
ん、
そのつぶやきを読みたいからフォローしてるんであって、うんうん、その人に興味があるっていうよりは、その人がつぶやいてることに興味があるっていう、うんうん、そういう感覚でいてほしいんですよね。
そうなんですよね。だから結局、人間じゃなくて、ここの本当に一つ一つの小さい言葉。だから、人をフォローするじゃなくて、もう情報をダイレクトにギュッと掴むっていうかね。
そうそうそう。
ギュッと掴む。この感覚がね、どうもね、文章では伝わらないし、声出してもあんま伝わらないんだけど、うん、
やっぱりこれは、やっぱり感じてもらった
まあ、そうなってしまうのが申し訳ないですが、まあ、ぜひね、 あの、もしやっても合わないってことは絶対あると思います。はい。それはもうどんなサービスでも、それこそもう、もう世界中のこと全部合う合わないはもちろんあるんで、一、うん、回やってほしい。ただだから。
そうですね。
本当に。
そう、iPhone みたいに4万円かかるってことはないから、
並ばなくても買えるし。買えはしないけど、並べなくてもできるから。
ただですかね。
そう、そういうわけで、一回挑戦してもらえればなということで、まぁ、あ、ちょっとこのね、魅力伝えきれてはないと思うんですが、第33回エンディングの方に行きたいと思います。
はい。
お疲れ様でした。
はい。
なかなかね、
分かんないですよ。
iPhone Photo can be presented by Tomato Vangadao。iPhone ほっとけない第33回、今回ですね、ユッキーさんをお招きして、ツイッター特集というのをね、やってまいりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、やっぱり、ね、30分ぐらい今までここまでで延々喋ってますけど、なかなかね、はい、この魅力っていうのをね、伝えられないのが。
伝えきれないですね。
おかしい。その、なんていうか、やっぱり、はい、なんで普及したかっていうのは最初も言いましたけど、使い方が限定されてない。
はい。
からかなっていうのがすごくあって。
そうですね。う
ん。何にでも使える。でも、個人的にはやっぱりね、あの、僕自体はすごい物臭な人間なんで、これ情報が降ってくる感じ、
はい、
何も取りに行く必要がないのに、ブエーって情報、今までもよく例えば自分で検索すると、うん、あの情報の波に飲み込まれるみたいな感覚ってあったと思うんですけど、皆さんやっぱ、ね、ネットの海にバーッと出されてたんですけど、うん、今心地いい波に揉まれてるんですよね。
そう、なんでかっていうと、うん、やっぱりツイッターはそのフォローっていう風なことで、うん、自分の興味のある情報をどんどん入れられるっていう、うん、そこです
ね。そうなんですよね。だから僕だったらその、まあ、いわゆる IT 的なことは興味があるんですけど、うん、まあ、今までのラジオを聞いていただければ、サッカーに興味がない音楽にも興味がない古い話題もわからないってことね。あの、パーソナリティとしては最低なんじゃないかと思う、この幅の狭さなんですけども。
頑張れよ、トマトや。
で、芸能界の話とか全然わかんないもん。
俺もわかんないよ、
この前もさ、ツイッターでさ、なんか、プリウス大丈夫ですかとかってね、あの、うん、お母さんプリウス乗ってっからね。
ああ、そう
なの。あの、話が来たんだけど、うん、え、プリウスなんかあったんですかって言っちゃったからね。あの、ブレーキのリコール問題の話。あとね、やっぱテレビを見なくなっちゃうのもあるからね、そのツイッターで、まあ、転がりてるから。
そうですよね。
でも、あの、テレビより早い時もありますよね、情報が。
ありますね。
特に僕感じたのは、地震が起きた時。
ああ、地震は早いですよね、
うん。地震が起きた時、揺れたっていう、僕もですけど、揺れた瞬間に揺れたっていうつぶやきをするんですよね。
そう。
そうすると、ババババって、その、自分のタイムライン上が、揺れたってなっちゃって。
で、で、大体、その人たちがこう住んでるところで、どの辺が震源とか推測できるんですよ。
そういうわけなんですよね。
はい。
そうなると、でその後テレビの速報とかが出てきて、あ、なんだこっちの方が早いじゃんっていうね、うん、感じになるわけですよね。どうしました？今ねちょっとね、岡さんがねこっちの様子を見に来ましたね。そういうわけで、まあなかなかね、あとはまあイベントとかの情報をそのツイッターやる方がバーッとね、うん、発信してくださるんですけど、それもなんていうか僕らが必要としてるイベントの情報しかないんですよね。
そうですね。
その個人が自分のやってる人ですから、面白そうなイベントしか流れてこないんですよね。
そう、それもいいですよね。
うん、で、
まあ、うん、まあ、面白そうなイベントもそうですけど、まあ、なんですか、その、今までその自分の、まあ、なんですか、こう、範囲外というか、うん、あ、こんなイベントもあったんだっていうものまで流れてくるっていう。う
ん、そうなんですよね。僕、今、東京に住んで4年目ぐらいなんですけど、
はい。
まあ、東京確かに、他の地方に比べれば当然イベントとか多いなっていう印象は前からあったんですけど、やっぱりね、その最初の2年間から3年間は見逃してるイベントやっぱ山ほどあったんでしょうね。ホームページとかブログで告知されてても知らないよとか、
知らないですね、
後で検索してて、あ、これ1ヶ月前じゃんみたいな、これめっちゃ行きたかったのにっていうのがあったのが、やっぱね、さっきユッキーさんが言ったように今を知ることができるメディアなんで、それこそね、ひどいのあるよ、結構あの、今朝思い立ってその日の夜イベントやるとかね。結
構やってましたよね、iPad のだったとかね、あれね。
今朝その日の朝、お、明日 iPad 出んじゃん、なんかいい店ないみたいなのに、みんながバーッと殺到して、ほらったらいいですよ、ね、みたいなね。
神田さんとかね。
そうね。また神田さん出ちゃった、ね、もうい
いじゃないですか。
神田さんもね。いや、別に俺嫌いじゃないよ。あの、いかがわしいだけで見た目が。
トマト屋さんいいんですかそんなこと言っちゃって。
まあまあね、これ怒られちゃうからあんま言わないけど、うん、でそんなわけで、まあはい、僕らのこんなね拙い話だけではなかなか魅力を伝えられなかったということで、
はい、
いろいろまあ本当はやっぱ体感してほしいっていうのがあるんですけど、
はい、
やっぱりね、あの本から入りたいって方もいらっしゃるでしょうか、
はい、
いろいろ今ねこのダイヤモンドさんにも紹介してありますが、はい、ツイッター本っていうものがはい、出ておりまして、
ここに載ってる本は僕一応全部読みました、
ね、あそうですよね、はい、やっぱその論文の研究の中で、
はい、
やっぱり一番有名なのはこの、津田さんのあれですか、ツイッター社会論、
そうですね、ツイッター社会論かな、
これはやっぱり一番売れてんのかな、一応
多分一番売れてると思いますね、
うん、あと神田先生もあってね、神田先生もあのツイッター革命っていうのを出してますけどね、
は
い、
あのこうなんかジャーナリズムとか政治の話好きな人はツイッター社会論から行った方が多分面白いと思います、うん、
あ取っかかりがありやすい感じでね、
は
い、
まあ、
ね、
まあ、とりあえずツイッターがどんなにすごいっていうか面白いものなんだなっていうふうなことを知りたいんだったら、多分ツイッター革命っていうこの神田さんの本から、はいはい、読むのがいいかなと。あとは、小暮雅人さんの石谷正樹さんが書いてる、ツイッター140文字が世界を変える、うん、これもまあいい本ですね。
まあ、このツイッター140文字が世界を変えるとか、ツイッター革命はまあツイッターがいかにすごいかみたいなのをこう延々と書いてあるっていう感じですかね。
そうですね、
まあ、事例とか交えながら、
そうですね、まあ、実際にそのまあユーザーがまあどういうふうに使っていけるかっていうふうなその可能性を提示してるっていうことですね、う
ん、まあ、このねあのダイヤモンドの方にも 1,2,3,4,5,6,7 8冊はい、もうすでに出てると、
はい、
みんな出してくんね。
そうですね、
今売れ旬だからね。
あとはあれですよ、勝間和代さんとか広瀬香美さんが好きならば、うん、あのそのお二人が、書いてる本もありますからね、つながる力っていう。
まあね、
あ、まあ、まあそれはそれでいいと思います。
いまいちわかんねえんだよな、はい、広瀬香美さん、うちら世代じゃないからな。
はい、あと、もし、うん、まあ、最近、企業も、企業がそのツイッターのアカウントを取って、はいはいはい、まあ、それを利用するって機会も増えてるんですけど、もしこのまま、まあ、ラジオを聴く方で、そのまあ、会社のアカウントを作ってこうやってみようかなとか、
すげーそれ
思ってる方なかなかいないですけど、うん、
まあね、
はい、もしいるとしたら、この青い本、ツイッターマーケティングっていう、
はいはいはい、
この本を読むのがおすすめです。
それじゃあ、それプラス、ユッキーさんの論文も、はい、そうですね、読んだ方がいいですね。
はい、僕の、ぜひ読んでいただけ
ユッキーさんの論文、いいんですか、あれ、公開しちゃって。
あ、いいんですよ。はい、トマトのあれですか、ブログか、
そうですね、スタジオホームページの方に。あそこのに、はい、あれ PDF でしたっけ？
そう、PDF になってるので。
あれ、なんかね、俺の iPhone から見ると、うまく読めないの。てか、サファリで読むと見えない。
この間、ちょっと、エンコードの方法っていうか、変えて、だいぶ、ファイル自体軽くしたので、もしかしたら今やれば読めるかもしれない。
そうか。あんまり重たいのって読めないんですよね、サファリで確か。そう、
一番最初ね、なんでか知らないけどね、マイクロソフトの、オフィスの付属のあれでやったら、なんか6メガとかになっちゃって、それのせいだと思うんだよね。
あれ、時数的には、まあ、2万から3万の間ぐらい？
うん、まあまあ、そんな大したもんじゃないので、認識していただければいいんですけど。
まあ、そちらもじゃあアドレスを載せておきますので、はい、合わせてお読みいただければと思います。
はい。
ちょっと時間が今回押してるので、コーナーだけ、まあ、5つコーナーがありますので、そちらにご意見をお待ちしておりますと、ツイッターを始めたという方は、はい、ぜひツイッター上で、僕に話しかけていただければ幸いです。
始めたよ、
うん、始めたよって書いていただけるだけで、できるだけ対応させていただきますので、
はい、
まずはやっぱね、トマト屋をフォローしてもらいたいな。もらえたら嬉しいな。というわけで、はい、番組へのご意見、ご感想は、iPhone3gs.radio@gmail.com、iphone3gs.radio@gmail.com のメールアドレス、もしくは、いつもお母さんに任せてっからね、これね、読めないんだよ、実は。もしくは、
スタジオで噛まないよ。
ホームページ、http://www.honsan.jimdo.com、honsan.jindu.com の方に、投稿フォームありますので、そちらからご意見いただければと思います。はい、というわけで、まあ、ちょっと今回も長くなってしまいましたが、Twitter 特集ということで、はい、iPhone 持ってきない33回、ユッキーさんを交えてお送りいたしました。はい、ちょっとね、固い内容といいますか、まあ、いわゆるユーモアのない番組になってしまって、申し訳ないですが。
すいませんね、僕にユーモアがなかった
も
ん、ね。
いやいや、僕のせいだね、これは。
いや。
じゃなくてね、お母さんすごい、やっぱ。
そうですね。
本当にいつも思う、ね。というわけで、今回は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今ですね、
はい。
ユーストリームの方で実は流してました。
流してましたね。
皆さんね、どんなコメントをしたかね、僕の喋りなさで笑ってんじゃねえよ。まったく。iPhone Photo Can I presented by Tomato Farmia Doll.